大友義秀のジャムジャムラジオ、
石橋さん誕生日おめでとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今日は実は石橋さんの誕生日の翌日か、そう、うん、4月16日が石橋さん FMN サウンドファクトリーの石橋さんの70歳。
70歳、
おめでとうございます。
ちなみにもう一人スタジオにいるのは、うん、先々週ゲストで来てくれた高橋真希さんが、今週もね、
今日会津地を打ちに来ました、
はい、またあの実は昼間の番組の収録もあったんでしょ。
あ、そうなんですか、
はい、
同じ
レコ室から、
はい、レコ室からこんにちはっていう番組、最高の番組に、
はい、
はい、
石橋さんの誕生日を祝おうという
そうですね、70歳、
すごいよね。
奇獣ですか、
ああ奇獣なん
だな、紫のなんか帽子みたいな、
紫は嫌やな、
ですね、
ね、
ちょっとごめん、何にもプレゼント持ってこなかった。
いや全然もうそんなんも
なんかいいことありました。70歳、
70歳だから宝くじが連続で当たりました
マジ、
そう、2万円と5万円、
今日ごちそうしてもらいましょう。
え、それ連続で当たったの？
連続で当たったよ。しかもたまにしか買わないのに
2万円と5万円、
うん、あの年末とバレンタイン連続で2万円と5万円。
当たったことあります？お友さん、
俺あるよ、自慢じゃないけど。300円とか。
そうや、300円は誰でも当たるよ。10枚の自治万おまけみたいな。
俺1枚しか買わないけど300円。
あ、そう、
すごいね。
え、でもえ、ちょっと一番何枚買ったんですか？
20枚両方とも。
結構買えますね。
20枚6000円、
そんな買ってんの？
うん、買ったよ。だから、たまにしか買わないからね。でもそれで7万円来たんやから、もうね、
すごいね。
すごいよ。
次、今次2万5万って言ったら、
うん、奥、
え、そんな急に行くかな。
ちょっと飛びすぎ、
うん、ちょっと石橋さんおごってよ、
ね、誕生日だし、今日誕生日
奥になったらもうすごいよ、もう金ばらまくよ
ばらまいてばらまいて
え、70歳になった気分はどんなですか？
いやもうね、まさかね、こんな長生きすると思ってないからね。
そうだよね、
うん、このままどんどんどんどんなんか体も悪くなって力もなくなって死ぬんかなっていう感じじゃない
体調はどうなんですか？
体調はだから今小麦粉立ちをしてまして。
どんくらい経ちました？小麦粉立
ちして今日で5ヶ月目。
5ヶ月目、
うん、ちょっとマシになったね。
何がマシになったの？
体の奥底の疲れ、あの溜まってるようなこう重みがなくなったっていう。
本当、
うん、
さっきでもヨロヨロしてたじゃないですか。
それはね、もうね、あのいろんなところ筋力が弱ってるんですよ。
やっぱ効果ある？
いや人によると思うよ、多分。
そうだよね、
うん、
でも食べたくならないですか？
食べたくなります。
麺類とか
今ね、スタジオにね、美味しそうなパンがね。
そう、美味しかったな、あのパン美味しいな、ね、ね、
はい、
う
ん、
パンが一番食べたいな
パン、あと何が？
あと 麺食べてないです。麺はもうあんまり食べたくない。あと揚げ物、パン粉使ってるから、
はいはいはい、
揚げ物、麺、パンはだから4ヶ月取ってない。
あ、本当、うん、自炊してるんですか？
自炊は元から料理は好きだから、自分の食べる分ぐらいは、
うん、お米は全然食べて
ない。お米は今も俺は大丈夫みたい。
あ、本当、うん、あ、人によるのか。
人によるよ。だから糖質アレルギーってないのかな。でもお米がダメっていうのも人もいるみたい。
あ、本当、うん、お米ダメだとちょっと辛いね。
ちょっと厳しいよね。
それ一番嫌かも、
うん、
あら。
いや、ほんでね、うん、アレルギー検査をちゃんと受けようと思ったら100なんかちゃんと10項目ぐらいだと安いけど、100何項目やるには5万円ぐらいかかるよ、アレルギー検査って。ちゃんとしたのやんの？
え、石橋さん、アレルギー検査をして？
してない、してない。
あ、
自分でちょっと想像
して。だいたい予感。
そしたらまあ多分当たってるなっていう。
小麦粉が。あ、ほんと、うん、俺小麦粉アレルギーだったら嫌だな。
でもなんかね、うん、前からパン食べた後にすごい吐き気するとかしてたから、多分そうじゃないかと思って
だいぶ
でもパンは食べたいの？
食べたいよ、パン好きやもん。
ああ、うん、好きなもんのアレルギーになるの嫌だね、
うん、お友さんもなんかアレルギー？
俺ね、マンゴー。
マンゴーだ。
マンゴー好きだったんだけど、もう、あ、マンゴー食いたいでもマンゴーは食わなきゃいけないってほどじゃないけどさ。
そうですよね、
食べなくても。小麦粉とかお米は結構
確かに
大変よね。
ねえ、
うん、特に京都なんてパンの町やからさ、至る所に美味しいパンがあるんや。
そうそう、京都知らない人には意外かもしれないけど、うん、パン屋さん多いよね。
多いです、本当に多いです。
老舗のパン屋さんいっぱいあるもんね。
ちっちゃい個人商店のパン屋でも美味しいのいっぱいあるしね、
うん、うんうん、あら、 という70歳の石橋さんなんですけど、大丈夫石橋さん、よろよろしてるけど、
これ椅子が後ろバネがないんで
今これ映像で見せたいとこですけど、本当に見てて心配になるよね、
これ椅子が危ないわ、
おじいちゃん大丈夫ですか今日は何の特集ですか。
今日はね、あの前に大友さんが自分の青春時代の音楽であのベグボガダンダアピスかけたでしょ。
かけた
あれが楽しそうだったんで俺もやろうかなと思って、中学校の時に聞いてたやつを
石橋さん
え、ね、年代で言うとどのぐらい。
戦前60、じゃあ56年前だから中学生だと60年代末
うわ結構古い人間ですねやっぱり
56年だから13ぐらいだから69年、
69年、うん、俺まだ小学校その頃、石橋さん中学くらい、
中学校
だいぶお兄さんだったんだね俺。
そうだってハゲてるもん
いやいや意味わかんない、中学の頃からハゲてたんですか。
いやハゲてないよ
中学の頃の写真とか見たいな。
中学の写真はね、もう実家に帰ればある。あ、でもうち写真を撮る一家じゃなかったからな、ほとんど。っ
ていうかあんまり俺ら昔の写真ないでしょ。
ないない、
俺もあんまないな、うん、
家族写真を撮る習慣がなかったな。
家族写真ほとんどない、ちっちゃい頃のしかない。
なんかすごいなんか貧乏そうな感じ
いやいやいや、石橋さんちだって旅館だったんですよ。
そう
金持ちじゃないですか。
まあまあ、
うん、まあまあとか
言ってなんか8ミリみたいのなかったですか。
あ、8ミリは買えなかったな。
後々見れない8ミリのフィルム。
友達の家とかあったね。
ね、
うん、ある人もあったね、うん、俺ね親父か誰かが撮った子供の頃踊ってた8ミリがあったんだけど、うんうんうん、それ今もうどこにあるかも分かんないね。
あとあったとしてもこう見る手段が分からない、
ね、そうだよね
一般人は。
マキちゃんはちっちゃい頃もうビデオがあった。
ビデオもカメラも、もう父が多分メカ好きで、
うん、
カメラはありま、あったので結構写真が、
写真ある、
はい、ありますしね。
俺は親父がカメラ好きだったんで、うん、すごいちっちゃい頃カメラが趣味だった時代のあるんだけど、うん、趣味ってほら飽きるじゃない、
はい、
で父が飽きた後はないかな写真あんまり。
うーん、
ちょっと石橋さんの青春の、はい、何の曲なんですか。
最初にねタイガース
来たタイガースって言って今分かるのかな、みんな。阪神タイガースじゃないですよね。
GS よね、
はい、GS グループサウンズ、
グループサウンズ、
ジュリーがいたグループですよね。そ
うそう、あんまり元からのうち実家が佐世保なもんで、
うん、
もうあのちっちゃい頃から米軍放送が流れるから、うん、よく聞いてたから洋楽が最初なんやけど、なんか日本の音楽はさ全部歌謡曲に思ってたんやけど、ほんでも GS めちゃくちゃ流行った時にやっぱ好きな曲は何曲かあ
ったんや。分かる、うん、俺もそうだった、うん、タイガースすごい好きだった、
うん、タイガースはねジュリーより加橋克実が好きで、
分かる俺はどっちも好きだけどね。
うん、
何の曲いきます。
廃墟の鳩ですね。
きた、加橋さんの歌だ、うん、じゃあ聞いてみましょうか。
はい、タイガースで廃墟の鳩でした。
おお、これマキちゃん知ってました。
初めて聞きました。
あ、そうなの。そうなんや、
はい、多分タイガースの曲がかかったとしても今これはあんまかかんない。
かからないよね。
一番有名な曲って何ですか。
シーサイドバンドとか花の首飾りとか。
花の首飾り、
うんうんうんうん、これ俺もすっごい好きで、一番好きかもこの時代のタイガースで、
これね時々あのなんか DJ というかあの人前でレコード流すので係とかする時あるけど、これ流したらめっちゃ若い子食いつくね。
あ、そう、
うん、ものすごいやっぱり初めて聞く人がすごいいいってみんな言うね。
これあんま知られてないもんね。俺もこれ大好きで、ね、岸辺一時のドゥインドゥインドゥインってベースも良ければ、うん、リコーダーなんだよねなぜかね。あと歌詞がね、
うん、
ちょっとしみる歌詞なんですけど、これって本来沢田研二ジュリーがリードボーカルだったのに加橋克実がこの曲、
あ、そうなの、
リードボーカル取ってて、うん、
あ、加橋克実はリードボーカル、
ね、そう、うん、それでジュリーはあのテレビ見ると脇でタンバリン叩いてて、うん、ハーモニーのとこだけつけるんだけど、
あ、
そう俺子供心にそれ見てて、うん、ジュリーかっこいいと思ったんだよね。あの自分がこうメインにいるのに、うん、ちゃんと他のメンバーに譲ってってはこういうのすごいフェアでいいなって子供心に思ったの今でも覚えてるんだけど、意外、石橋さんこの曲なんだ。
好き好き、ものすごい好き。
俺もすぐ今でも大好き。
川橋克実で一番先にタイガース抜けたやん。
そう、うん、そうだった、そうだった。ちょっとショックだった。
うん、
うん、
でなんかそれからすぐ GS ブームがなくなったよね、
うんうん、その後川橋克実さん世間的に知られてるのはあの、うん、アニメのテーマ曲とか歌ったりして、そうなんだ、そう時々あ川橋さんの声だっていうのが
ソロアルバムも出してそれも持ってますけどね。
あ、本当、うん、ちょっと今度川橋克実特集しませんか。あ、それやろうやろうやろうやろう。
だからタイガース再結成の時もまだ一人だけ来ないよね。再結成入ってないよね。
あ、本当に
確か入ったんかな最近。
どうなんだろう。
でもずっと拒否してたらしいけど。
え、石橋さん再結成コンサートとか見に行った？
もちろん見に行ってないですよ。そんなんも
う石橋さんが会場にいてこうキャーとか言ってたら。あら、
なんかさ、うん、昔の歌謡曲すごいよね。なんかもうあの今のもタイガースだけじゃないや、演奏してるアレンジも違うしさ、
うんうん、
演奏もタイガースやってるかもしれないけど、なんか作り方がすごい凝ってるよね。
ストリングスとか入ってるしね、うん、リコーダーとかアレンジ、うん、アレンジャーが多分これタイガースじゃないんじゃないかな、うんうん、俺でもベースはこれ多分岸辺徳さんだと思うんだけど、ね、うん、岸辺さんのベースすごい好きなんですよね、うん、かっこいい。いやー、しまった、石橋さんの若い頃の好みと一致してしまった。
でも年はちょっと離れてるんで、
ね、結構離れてるね。
そう、 俺はこれの時多分小3か小 4、
俺とは中学校やからね、
うん、石橋さん今年70でしょ、うん、あ、でも3つしか違わないの。
あ、そう、でも小学この年で3つって結構大きいよ多分若い時の。
そうだよね、
うん、
小4と中1はかなり違うもんね。
違う違う、
確か
に、うん、今となると大して変わんないけど。
そうそう、でもその当時の3つ違い4つ違いはすごい違うな。
え、それでレコードこの曲好きやなと思ったらレコード屋さんに行ってレコードを買う、どうやってテレビで知るんですか、
ね、テレビで知って、うん、で俺あのほらさっきの佐世保やったから、うん、向こうに米軍放送入るからでね、佐世保ってあの輸入版も売ってたの普通に当時から。
うん、
であの ちょっと、まあ、あのお小遣い月に何回か何ヶ月に1回か LP 買えるお小遣い貯めて、
うん、
レコード買いに行くっていうのを、輸入版の LP 買ったりとか、
うん、もういきなり小中学生で輸入版、
輸入版買ってたね、小中小学校じゃないけど
中学校になって中
高校に入り出したらやっぱ輸入版ちょっと買ってたかな。
タイガースは中学の時、
タイガースは中学
中1とかでね。
そうそうそうそう、そ
う、うん、うわー、そうか。え、次の曲いきますか。
次の曲はね、クリーデンスクリアウォーターリバイバルですね。
洋楽になりました、ね、洋楽って言い方も今通じるのかな。
昔邦楽と洋楽しかなかったもんね、ジャンル分けが。
邦楽っていうのが歌謡曲とか、うん、まあだから邦楽の中でもちょっと洋楽っぽいのが今の GS、うん、グループサウンドだけど、洋楽っていうのは要するにね、うん、アメリカとかイギリスのヒットポップスだよね。え、じゃあそれ どれいきますか。
CCR の Have You Ever Seen the Rain ですね。
はい、
はいはい、クリーデンスクリアとリバイバルで Have You Ever Seen the Rain でした。
今石橋さんちゃんと言えた。
クリーデンスクリアウォーターリバイバル。
CCR、
CCR
略してそうですよね、うん、あの、え、マキちゃんこれ知ってました。
これはさすがに知ってましたね。
あ、知ってるの、本当に
知ってます。
これ有名だもんね。
なんかラジオあのドライブしててラジオで流れてきたら嬉しい曲みたいな。
あ、そうかそうか、
イメージ。
石橋さんこれリアルタイムでしょ。
そうそうそうそう、リアルタイム。
それでアルバム買ったりしたんです
か。アルバムはね、借りてた。あのね、同級生で CCR ファンがいたから、
うん、
そこから借りてたね。
じゃあこういうの話できる友達がいたんだ。
あのね、そういうこうレコード買う仲間みたいなのが 4,5 人いて、ほんでレコードを貸し借りして
た。やったやった、うん、あの一人じゃ全部買えないから。
そうそうそう、で係がね自然と決まっていく。だから CCR 係みたいな子が一人いたから、
うん、
CCR はそいつから借りるって。
石橋さん何係なの。
何やったっけ、覚えてないな。
覚えてない。
あとね、高校の時にね、すごい渋いやつがいて、ジェスロタル係がいたね。
それはかなり渋いですね、
うんうん、
え、あのさ、今ちょっとかかってる時に話が出たんだけど、うんうん、石橋さんのその頃ってまだカセット直前でしょ。
直前ね、
カセットが出る前なんでね。そうそうそうそう、俺が小学校の6年くらいでカセットって出だしたから、その前は録音ってあんましなかったよね。
しなかった。だからね、シングル版をよく買ってた覚えはあるけど、で自分で買えないやつをどうやって聞いてたのかなと思って、やっぱ借りてたのかな。
借りるか誰かんち行くか、うん、あとラジオで流れるの楽しみにするかとかって感じだったよね。
あとその借りるので面白いのが、うん、あのカーペンターズ流行ってた時に、
うん、
カーペンターズで軟弱だとかみんな言って、ロックファンの
同級生言ってた、
うん、で女の子一人カーペンターズファンがいて、
うん、
ですごいあの軟弱だって言われてかわいそうやったんやけど、みんなね秘密でね、その子からカーペンターズのレコード借りる。
か 可愛い。
実はみんなカーペンターズ大好きやったっていうのはね。
俺も軟弱だって言ったけど、うん、こっそりカセットに撮って、撮
ってたよね。
てか LP も持ってた、うん、今でも好きカーペンターズ
だから。ロックファンはカーペンターズなんか聞くのが軟弱だと口では言いながらみんな聞いてた。
なんだ
え、ジャンルで言うとフォークとロック、う
ん、その頃は今よりジャンルが結構素朴で、うん、洋楽だとなんだろう、フォークとロックか。あとなんかさ、
フォークロックの区別もなかったと思う。洋楽、
洋楽って言ったよね、うん、たださ、なんかロックとロックじゃないのってのはなんとなくあって、うん、カーペンターズはなんかロックじゃないから軟弱みたいなのはあったかな、うん、でロックの方が男の子的にはなんかこうかっこいい感じが当時はしてた、
う
ん、今となってはなんか年寄りのかっこ悪い音楽になってそんな感じでも今よりもジャンルは随分素朴だった気がする、
ね、歌謡曲は日本語で、
そうだね、たださ日本でも歌謡曲じゃないのでフォークが出てきたりとか、うん、
あ、フォークもあって、
そう
だからアメリカの音楽のロックがかっこいいみたいな。
そう
アメリカとかイギリスのね、
イギリスもそう
か、うん、イギリスもビートルズがあったから、
うん、ビートルズが60年代、
うん、60年代イギリスで、うん、あともちろんアメリカンロック、ブリティッシュロックって言い方したね、
うんうんうんうん、
あ、ブリティッシュロックだと何、チェッペリンとか、
うん、ディープパー、チェッペリンでも俺高校生の頃になってしまうからね、もうね、中学じゃないもん、
大人だなチェッペリン俺もろ中学の頃かなセッペリとか、あとプログレッシブロックがすごいあったんで、
う
ん、さっきヤングミュージックショーって言ったでしょ、CCR のヤングミュージックショーが、
うん、そう、あの NHK で昔ヤングミュージックショーって言って向こうのバンドのライブ映像を流す番組があって、
はいはい、
そうそう、あれしかなかったよね、
うん、そうそう、だから昔はそれ YouTube なんかもちろんないから、あの音しか知らないバンドの映像を見れるっていうのはヤングミュージックショーしかなかった、
動いてるみたいな、
あ、うん、こんな顔かみたいな、
そうそうそうそう、でもちろんビデオもないから、はいはいはい、放送時間にテレビにかじりついてね
ビデオなんか全くないもんね、
忘れないように頭に叩き込んで、
うん、それ何時頃にやって、
何時頃だったっけ、
なんかいろんな時間にやってたよね、
そうだ、不規則やったよね、
再放送とかしたんかな、
う
ん、
再放送もしてたと思う、うん、俺記憶に間違いなければエマーソン・レイク&パーマー見た記憶がある。
見た。
イエスもやってなかった。
イエス覚えてないわ。
イエス、あとね、誰見たかな、ボブ・マーリーも見たような気がする。
それ覚えてない。俺とにかく CCR
やったのは
もうめちゃくちゃ覚えてて。
それあんま覚えてないな、
うん。それですごい好きになって。
いくつかロックバンド、でも本当にたまにしかやらなかったよね。
うん、あの今みたいにそのネットで番組も上がらないから、しょっちゅう新聞のテレビ、ラジオ欄、チェックしてね、
そうで同級生の間で今日やるみたいだよって話題になって、そうそう、そんなだった。
それ思うとね、今どんな曲も、世界中のどんな曲も
YouTube 見たら何でも出てくるもんね、
出ますよ、うん、
便利な時代になったよね、うん、うわ、喋りすぎた、石橋さんあと2曲あるのにあともう1曲くらいかな、
1曲でいいですよ全然。
次
はね、うん、次はね、あの中学生の時にね、ブラスロックって好きになって、
ブラスロック
懐かしいよね、
うん、
あの要するにあのラッパが入ってるロックバンドっていうのがね、ジャンルがあった
んですよ、管楽器がね、
ブラスバンドのブラスロック、
そう
で、あのシカゴとかブラッド・セーター&ティアーズね、うんうん、ブラッド・セーター&ティアーズがすごい好きで、
BST、
うんうん、それ1曲ね、そのアル・クーパーがいた頃のやつがすごい好きなんですよ、それ1曲いきましょう、
行きましょう、
I can quit her です、はい、ブラッド・スウェット&ティアーズで I can quit her でした、
はあ、もうちょっとこの曲かかってる合間に石橋さんの昔話が面白すぎるのでポッドキャスト版でこの続きはしたいと思いますけど、今日は FMN サウンドファクトリー石橋さん70歳記念の、ハッピーバースデーショーでお送りしました、は
い、ありがとうございました。
大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週、マキちゃんもまたぜひぜひいらしてください、はい、
ありがとうございます。
ちょっとポッドキャスト版でこの続きやりましょう、
はい、
大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版、石橋さん70歳記念 with 高橋真希でお送りしたいと思います。石橋さん、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございま
す。
なんかね、うん、最近ね、 Facebook でも誕生日昔公表してなかったけど、最近もう公表するようにしてたし、
あ、そう、
なんか公表するとさ、みんなからお祝いのメール来るやん、
来ます来ます、
返事しないといけないからずっと秘密にしてた、実は。
え、なんでもういいかと思って、
もういいかなと思って、もう去年からが60、もうすぐ70だしいいかなと、お祝いはなんか素直に受け取ろうと思って。
え、70歳記念でなんかこうイベントとかこう、
まあ、なんか考えたけど、なんかあれはね、今ね、考えてからね、うん、行動を移すまですぐ体が動かないね
ということは71歳になった頃
に なってしまう。70も71もあんまり変わらんかな
と思って。大したか大雑把に言ったらほとんどが。そう、うん、そう、石橋さんは、うん、今のがあの BST が1968年。
68年。でもこれ後聞きちょっと後聞きやから。
うん。
あでもそうか、
69年とか70年に
聞いてる。
そして石橋さん中学生になった頃、
うん、
その頃石橋さんの大好きだった女の子の名前は何て言うんですか。
ね、
いるんだ、
ね、小学生やわ。
あ、小学生、
小学生、小学生でなんかね、東京から転校してきた子がいたんよ。
何ちゃん、
それ名前思い出せないね。
顔は思い浮かんでますか。
顔はね、スカート姿が可愛かったよ。
いや、みんなスカートでしょ。
いや違う違う、なんかね、東京から来たっていうだけでフィルターがかかる、わかる。
あの、
九州の片田舎だと、
すごいわかる、わ、う
ん、
かる。
九州の片田舎だと東京から来たスカート履いたと可愛らしい女の子に見えるんやけど、
それクラスの男の子の大半がその子にキラッこうとき
めいたんじゃないの。多分ね、うん、
なんて小学校なんですか、石橋先生。
違う、口小学校っていう。
口小学校、
口石、
口石小学校、う
ん、あのあれですよ、あの角堂まなみさんの先輩です
と一緒、
うん、角堂さんだって隣やから、実家が。
あ、そうか、
うん、
実家が隣、
実家が隣なんですよ。
口石小学校で現在70歳で、うん、今年70歳で東京から転校してきた方、もしこの話に覚えがある方がいましたら、KBS 京都までぜひ連絡をいただけると嬉しいです。
だって九州の一番西の橋よ、東京からなんてもう、うん、
だから当時
エイリアンみたいなもん、
ね、今よりもはるかに遠い場所だよね、東京と佐世保って、うんうん。で、俺この間長崎行ったんですけど、うん、遠いよね。
遠いよ、
やっぱすごい遠いなと思った。
遠いよ、うん、すごい。だってあの長崎って余計にその電車がこうグリングリン回りながらさ、
今もなんか新幹線がストレートでは行かないんだね。そうそうそう、途中で乗り換えたりして、うん、であ
の半島をグリングリン回りながら長崎しに行くから、
うん、
佐世保の方がまた簡単に行け、あんまり変わらないかな。
いやでもそうそう、かこの辺りで石橋さん育ったんだと思って。
いや長崎市内じゃないし、佐世保だし。
あ、そう、
うん、
そんなはっきり言いたいくらい違うんです
か。違う違う、
あ、本当に、
うん、文化違うね、ちょっと。
あ、そう、うん、
あのね、言葉もちょっと違う。
あ、そう、うん、
多分地元の人しかわからないと思うけど。
石橋さんって今も長崎弁というか佐世保弁喋れる。
あのね、考えながらでないと喋れないね。
もうすっかり京都弁っぽいけど。
京都弁っぽいよね。
なんかこの話、私ポッドキャストで聞いたことがありますよね。あります。今完全リピートしてません。
あ、そうかもしれない、
年寄り。
でも聞いてる人もそう、同じような感じだからいいんちゃ
う。そうですよね。
ああ、
もうなんかすごい今何かみたいです。
マキちゃんはちなみに京都の人ではないよね。
京都弁も喋るんですけど、
大阪だよね。
いや、京都弁喋るんですけど、
うん、
東京の人と基本的に仕事をするので、
うん、
京都弁で喋ると通じないんですよ。
え、そんなことある？
いや、また今度とか絶対通じないんですよ。
あ、また今度って今度また会いましょうの意味じゃないんですか？
また今度。
それどういう意味
なの？あの隣にいるカメラマンさんに、うん、あの伝わってないですよ高橋さんって言われて、やっぱり伝わってないかみたいなこと
は。ごめん、俺伝わってないわ。
伝わらないんですよ。なので、あの自分は標準語を喋ってるつもりの、
うん、
あのめっちゃ関西弁でって言われますけど、
いるいる、標準語喋ってるって言い張る関西弁の人、
はいはい、あのなんかマインドはカチッとこう。
え、ちょっと待って、何度もこだわりますけど、また今度どういう意味なんですか？
また今度はまた今度なので、
うん、
文字通りまた今度です。
ちょっと待って、何が標準語と違うんですかそれ。なんか含みがあるんですよね。
いや、
また今度会った時にお願いしますみたいなもん感じなの。
またあれは、俺はその言葉に違和感ないのはこっちでよく仕事してるから、また今度。
あ、そうかもし知れないですね。
あ、そっか。
いや、
なんか今嫌味を言われたんじゃないですよね。ブブ漬けでも食べていきますか的な。
違います、違います。あ、そう、例えば、うん、これ相談が実はあったんですけど、
はい、
あの某雑誌の編集部の方が、
うん、
京都で一番有名な老舗料理旅館さんに、うん、まあ、取材させてくださいってご依頼に来て、うん、でメールして電話してわざわざ足を運んで、お土産もちゃんと持ってきて取材させてもらえませんかって言ったら、あのまた今度言って 言われたんですって言って、で、あの高橋さん、僕は明日もう一回行けばいいのか、1週間ぐらい待った方がいいのか、どっちですかって言われたんで、うんうん、また今度ですで翻訳をするっていう、うん、はい、はい、ことなんですけど、そのまた今度はあの取材を受けませんって言ってしまった角が立つけど、うんうんうん、また今度って言ったら、それはいつかわからないけどまた今度、
縁があればっていう感じの、
はい、
うん、
そういうニュアンスか、
うん、
っていう時にまた今度って、
じゃあ俺マキちゃんにまた今度って言われたら、
はい、
結構ショックになっていいってことですよね、
時もあるっていう
ことですね。いや俺今まで散々言われてるのに気づかずに
そかうまく説明できてるかな、
いやまた今度ねとか言って、
そうそうそうそうそうそう、
言ってしまいそう。
ライブハウスで言われてるかもね終わってから、
ま、
ライブハウスの人からまた今度とか言われ
て、いやありがとうございますまた今度ぜひとかって言いそう
あ、ぜひはでもまたあれ どうなんでしょうね、
通じてないかも
そうそうそう、
衝撃、やっぱ京都ルール怖いわ。
いやでも、うん、あのでも普段みんなも使ってると思いますよ。
でも そういう意味のニュアンスのまた今度ってなんとなく感じでわかるよね。
あ、そうそうそうそう、うん、これは今度デートしようよって言って、うんうんうん、絶対嫌ですって言ったら、まあ、2人の関係に日々が入るけど、
うんうん、
また今度ねって言うのは言われたことあるでしょ。
いやいや俺デートそんなちょこちょこ刺さないけど今のニュアンスはわかる、
うんうんうん、それですそれ、
うん、はい、
それです、はい、それをあの、うん、普段から
割と常用される。なるほど、
はい、そんな、い
や石橋さん毎回俺にまた今度って言ってなかったっけ。そんなことないか。
石橋さんは京都人じゃないから、
そうそうそうそう、ね、そういうニュアンスの使い方がわからない。
今度また今度なんじゃないですか、
うんうん、あ、そう、怖いわ。冷や汗が出てくるわ。
冷や汗が出ますよね。でもなんか、うん、京都人意地悪みたいなのも言われるのも疲れてきて、うん、
ね、
そうなんです。
あんまり意地悪じゃないのにね。
そんな、
うん、
そんなにね、ぶぶづけって実際言わないでしょ。
うん、
あ、言うの言うんだ
言わない、言わない、それは多分言う人
聞いたことない、
言う人はいないと思います、
うんうんうん、あ、そう。石橋さん京都に住んで何年になるんですか。もう、大学時代からそのまま。
そうそう、だから、もう50年近いよね。
京都の方がはるかに長い。
長い長い、
うん、じゃあもう初恋の人の名前も忘れるぐらい。
忘れるぐらい、そうそうそうそう、ね、
忘れる、
忘れるわ。
お友さん覚えてます。
俺全部覚えてるよ。初恋の人何人かいるんですけど
何人かいるのおかしい、
うん、沙織ちゃんに始まり、のりこちゃんとかね。
会いました、大人になってから。
ねのりこちゃん会った。
あら、
業界が一緒で、
あの脚本家の、
そうそうそうそうそうそう、びっくりした
言ったんですか。
言った言った言った言った、うん、もうクラス中のみんながあんたのこと好きだったんだから、うん、その時に言ってよって言われたそんなこと気づくわけないだろうって
かわいい、
うん、
甘酸っぱいですね。
甘酸っぱいね。
なんかでもさ、
うん、
俺だけかな、なんかちっちゃい頃のなんかもっと自分も他の周りもなんかすごい汚かったような気する。あの
ちっちゃい、それどういうことですか。文字通り汚れ
汚れた汚れたような気する。
石橋さんほぼ戦後みたいなもんじゃないですか。
そうかもしれないわ。だってほら前も言ったかもしれんけどさ、おやつがさ、日記の木っていう木があって、それを根を掘ってひげ根を取ってそれをしがむっていうのがおやつやったりするよ。
しがむ、
うん、しがむってあの子噛むガムみたいに、
はいはい、
だ日記の味がする。
日記のことでしょそれ。
それ、うん、木を見つけて土掘って根っこ出してひげ根を取ってそれを服かなんかできれいにしてそれを口に。
それでもむしろ贅沢じゃないですか今考えると。
そんなあと、うん、あとカブトムシの幼虫焼いて食べたり
とか。アフリカの話聞いて。
いやいや、それはでも普通にやってたよ。
やってた、
うん、
アフリカの人たち食べるよね。
食べる、
美味しいらしいよね。
あのクリーミーな感じで美味しい、
ね、
うん、頭だけ硬いから食べれないけど。
いやでも60年代って戦後ですよ。70年代も今から思えば、
うん、多分ね、でも60年代の間にものすごい変わった気がする。
変わった変わった。
だからカブトムシは食べなくなって、
カブトムシ食べなくなった、うん、
多分さ、60年代まだランニング着てるさ子供いっぱいいたでしょ、
うん、花
垂
らしてる、いたいたいた、あなた青花垂らして
ね、うん、俺のちっちゃい頃もみんなランニングだったけど70年代にそういう子いなくなってた気がする。
小学校の時にまだあれやもんね、給食 だったかな、給食やったけど給食代払えなくて給食の時間の外に行ってる子とか何人かいたからね、やっぱり、ね、
それきついね、
うん、やっぱりそんなにあの日本全体が貧しい時やったから、
脱脂粉乳だった、
脱脂粉乳もちろん、
俺も脱脂粉乳だった、うん、あれ飲めない子いたでしょ
うけど、俺 おかわりしてたね、
俺もおかわりしてたマキちゃん脱脂粉乳って
じゃなかったです、う
ん、美味しいですよ意外と、てか今あんなもん飲めるのかな、
飲めないか、飲めないと思うな、
うんうん、今飲むと美味しいのかな、
瓶の牛乳はありました、うん、あのあこうなんか刺してポコって開ける、
はいはいはい、瓶あの牛乳の蓋のね、
蓋を集めてみんなでこう、うん、
やったやった、蓋集めてゲームでしょ、
あ集めるだけかな、あんまりそれで遊ぶ交換したりとか、あの綺麗な、そうそう、あの瓶の蓋をまだ使ってないやつ、
うんうん、はいはい、あの福島ではそれをシンパと呼んでました
ね、
そ
う、
うん、牛乳の蓋のことを牛パって呼んでて、
あそう、
うん、
あそういうの新しいから、
そうシンパ、シンパ、
パーは何のパーですか、
牛パのパパは何だろうね、
何のパ、
何だろうね、
でしょ、
牛パって呼んでたけど、であのシンパの方が価値があった、
そうそう価値高い、うん、
でしかも違う地域の珍しいやつだとすごい、
あそうそうそうそうそう、見たことないやつ、ね、
うん、あれ同じだ、世代違うのに
一緒です、集めてました、
俺今でも持ってるよそれ、
それは珍しい、
すごいいっぱい持っててあのね、はい、なんか牛乳の蓋のコレクターの本が出たんだけど、それ俺買ったの、
そんな本があるの、
あるある買ってみたんだけど俺の方が持ってた、
おすごい、
だからもしかして牛乳の蓋コレクターの方いましたらコンタクトください。jam@kbs.kyoto です。
それ売れるんちゃうかな。
いろんな、あじゃあそれ京都烏丸大学の授業でやりましょうか。
本当にやろうか、ね。牛乳の蓋。
みんなに呼びかけて。
すごい持ってるよ俺。
ね、70ぐらい。
まだ残ってるんだ、すごいね。
全部持ってる。
すごいな。
家が引っ越した時にそれだけ俺。
そう。
北南は沖縄宮古島から北は北海道まで全県。分あってハワイの蓋までも
すごい、
友達でハワイ行く子がいて牛乳の蓋持ってきてって言って、
それさほらあの多摩にいた石川浩二さんがあの缶コレクターの知ってる
缶、ああ、うん、そうだよね、うん、有名な
空き缶コレクター、
空き缶コレクターだよね、
そう石川浩二さんと多摩にいたランニングの人があのいろんなの空き缶を集めてるんで、本当に日本全国のいろんな飲み物とりあえずなってない、
空き缶はかさばるよね、
かさばると思う、すごいかさばると思う
牛乳の蓋はあんまかさばんないから、
時々フェイスブックで珍しいあの空き缶あげてるけどね、見たことない飲み物いっぱいある、
カラスマ大学牛乳の蓋にしましょう、
やりましょうか牛乳の蓋持ち寄って、うん、
はい、
何するんだろう、みんなで当時の思い出を語る、
いや何が価値が高いかをこう
免許しましょうか、
うん、
めんこってね、うちの地を言わなかったんよ。
なんて言った？
ペチャ。
ペチャ？
うん、ペチャって言ってた。
あ、まあ、ペチャって音するもんね。
なんか弱そう。
なんか弱そうだよね、ペチャ。でも、マキちゃんの頃、めんこってあった？
めんこ、だそれで、多分
牛乳の蓋がめんこ代わりにな
った。だけど、
ルール、
そう、だからめんこ自体はもうないんだけど、その牛乳の蓋を集める理由みたいのが多分めんこ、
あのこうやってパンってやってひっくり返すやつ、
そうそうそう、ひっくり返してました、
同じだルールは、
うん、ルールは同じです、めんこはめんこです、
あら、うん、石橋さんの時代は牛乳の蓋を集めませんでしたか、
うん、俺集めてない、
あ
牛乳瓶が出たんがもうだって小学校じゃないもん、中学校になってから多分
本当に、
うん、だからあのもう中学生で牛乳瓶の蓋集めようというやついなかったな、
まあ中学になっちゃうとね、
う
ん、
もうレコード聞いてますからね、
レコード聞いてるしね、
すごい、中学の頃はランニングじゃなかった、もう
ランニングじゃなかったね、あのんそうそうランニングじゃなかった、
汚くなくなったのはいつ頃、
あ中学校になったら制服になるからね、
あそうか、う
制服になってからやっぱ違うよね、
石橋さん爪襟の
爪襟
学生服、
そうそうそうそう、
音楽と一緒にファッションも入ってくるんですか、おしゃれな、
入ってくるけど憧れるけどさ、
うん、
制服だもんね中学の時、
そうそうそうそう、ファッションに凝る余裕がない感じやったな、
俺はあのそれこそテッペリンの履いてたベルボトム、すごい裾の広いのあれにすっごい憧れて買いに行ったら足が短いから、
うん、
広がってるとこ切られちゃうんだよね、あんまり広がってないじゃんってなるっていう、
それはでもその福島の近所のお洋服屋さんにある、 東京
それはね、当時あの母方の実家が横浜なんで、横浜で買った
そうですよ、ね、
横浜の方がちゃんと輸入のジーンズがあったんで、うん、そんなおしゃれな気持ち当時あったんだな、うん、でもすごいがっかりした。足切られちゃって、
イメージと違う、
違う全然開いてないじゃんっていう。
ジーパンって出てきた 何年ぐらいからやろ。そんなに昔からなかったもんね。
60年代にあのお兄さんたちが入ってたよね、すでに。
だってフォークシンガーの人は履いてますよ、ね、イメージ的に。
それで70年代にそろそろ普及しだしたんじゃない。俺その中学で足切られたのは72、3年だと思う。
あ、そう、
うん。
もうちっちゃい頃はだって半ズボンと半袖の服しか着てなかったような気がするな。冬も半ズボンやったような気がするな。
半ズボンさ、うん、少し大人になると嫌じゃなかった。
いやいやいや、だから小学校高学年になったら嫌、
半ズボン履きたくなかったよね、うん、
子供みたいに思う。
そうそうそうそうそうそう、うん、え、石橋さんがさっき言った汚かったっていうのは何、みんなあんまりお風呂に入ってない
ような感じ。あとさ、舗装されてる道路が少なかったから、
そう、
あの土ぼこりが、
うんうんうん、なんかね、うんうん、俺の昔の思い出もなんとなく土ぼこりの思い出かな。舗装されてる道路少なかったよね。
少なかった。
雨降るとぐっちゃぐちゃになるし、
うんうん、で俺うちの家の裏側にがあのボタ山っていうあの炭鉱 の, あのボタっていうの、はい、掘った後をやった山みたいになってるところがあって、うん、そのボタ山が遊び場で、でね、そのボタ山のちょっとこう広べったりとかこう雑草が生えてくるんやけど、そうすると近くの農家が牛をそこに置いてるんよ、うん、放牧じゃないけど、要するに置く場所がないから
勝手に
で牛がうんこしたら、うん、それ固まってフリスビーみたいに固まるよね。それを投げ合って遊んでる、ね、もう完全に日本じゃない感じよね。
すごい、年偽ってない。
いやいや、ってない。ちっちゃい子だから牛のうんこ投げすごい遊んでたよ。当たったらあの要するに鬼みたいな感じね。
あれだよね、あの、うん、べちゃべちゃしてなくて、ね、割とパサパサしてるやつで、ね、俺近所にバフン公園って呼ばれてる公園があって馬がいるわけ、うん、それでやっぱバフンがいっぱい落ちてて、うん、やっぱパサパサしてたね、うん、今考えるとあれあんま体によろしくないよね、よくないね、うん、
だから汚かったよ昔、子供の頃
え、でもそれでこう対比っていうか、その
そうだよ ね、うん、あの丈夫になったんじゃない、うん、ちょっとくらいの馬やさ、馬や牛のうんこくらいじゃなんともないくらいの体、うん、
彼らは変なもの食べてない、
うん、そうだよね、それはそうだけど、ね、
草ぐらいしか食べてないから、う
ん、丈夫になったはずなのに腰とか痛いんだよね。
そう、二人とももう本当にね。
え、マキちゃんの子供の頃はもうそんなじゃないでしょ。
もうそんなじゃないです。
ちゃんと道も舗装されてるし、カセットもあったし、
あれやっぱ60年代だったから急に変わった感じすんな。
そうですね、
そう、60年代のどっかを境に、
うん、
急に
あれですよ、高度経済成長期みたいな、
うん、その前と後ですごい変わった感じ、うん、なんかご近所付き合いも70年代入ると少なくなった気がする。
うん、
60年代は隣の家と自分の家の区別がつかない感じだった。
鍵かけてなかった、
ね、鍵かけてないし平気で隣の家に行って、う
ん、鍵がなかったかもしれない、うん、あったんかな。
ね、俺は団地だったからあったけど、でもどこんちも出入り自由だったっていうのは70年代にはもうなかった気がする。
うん、
ね、
すごい、なんかもう歴史の話みたいに思い出っていうか
本当だよ、俺ら子供の頃にあの人昔あの人のお父さん侍だったみたいな話と近いかもしれない
近い、うん、本当いやいや、めでたいめでたい。
70にもなると、ちっちゃい頃牛のうんこ投げたり、うん、カブトムシ幼虫食ってた人間が、あのその機械いっぱい使ってる音楽とか好きになるんやからね。考えたらおかしいよね。
そうだね。ちょっと武装じゃないかもしれない。うん、もうちょっと原始的なものを。
そうそうそう。
エレクトロニクスとか言ってる場合じゃないよね。
そうよね。うん、
70歳、何しますか、70代。
70代、70、宝くじ当てたい。
一発当てて。
いや、俺はさ、あ、マキちゃんがいるから、ちょうど石橋さんに本出してほしいと思ってんだよね。
そうなんですよ。私もね、それはね。
そのカブトムシの話もいいけど。
はい、
忘れてた、うん。なんかね、あの、ちょっと文章書いたやつが、あの、今日か、3月31日収録ですけど、3月31日発売になって。
その宣伝見た、フューが表紙のやつでしょ。
そうそうそう、あのベスタツエレキングの J パンクニューウェーブっていう本が、うん、ムックが出て、あのエレキング社から、そこで西部コードについて 8センチほど書いてます。
結構書いてるね、
うん、
いや俺石橋さんのさ、そのカブトムシの話もプラスだけどあの なんていうの、日本のそのインディーズというか、インディーズって言葉が遥か生まれる前の音楽シーンの生き証人だから、うん、生きてる間に
忘れてるよ、でいろんなこと、
まあ初恋の子の名前忘れててもいいけど西部コードのこととかまだ覚えてるでしょ。
西部コードのことは覚えてるけどね、それ以前のことが
もうだんだん、近藤利典さんにこううさぎ飛びさせられた話とかそういうの、そういうの本にしてほしいなって
ね、なんか、うん、あの京都だとバンちゃん、バンヒロシさんとか、ね、うん、その東京の人の知らない、うん、京都での音楽のムーブメントみたいなものが、
特に当時は今以上にその情報が東京と京都できっと違ったと思うから、
そうなんですよ、うん、で東京の人が知らないってことはメディアになってないってことなので、
うんうんうん、そうだよね、
それがなんか皆さんすごい今でも面白いおかしくお話聞かせてくださるんだけど、うん、何にもまとまってないので、うん、それを誰かが今まとめる、
マキちゃん、
いや私がだからその当時のね、うん、ことを本当に1ミリでも知ってたら手を挙げたかったんですけど、
ちょうどほら
誰かやる、
東京のやつはさ、うん、あの最近映画にもなったしさ、
あの地引きさんっていうね、うん、東京のシーン の、うん、あのなんていうのかな、カメラ撮ってて企画もしてた地引きさんが本にしてるから、うんうん、あれやっぱ本になって写真が残ってるっていうのが、
写真は大きいよね、
大きい写真、特に地引きさんいい写真撮ってるから、うん、石橋さん写真撮ってないんですか。
撮ってないよ、写真だから、あのあれは写真一切興味がないから撮ることに、
あでも石橋さんほら毛が生えてた頃の写真いつでも持ち歩いてるじゃないですか。
そうそう、それもう自慢やからあれに近づこうと思ってい
やいや、
ね、ぜひ、ね、どなたかに一冊にまとめていただきたいなっていう、本当に私は思ってます、
うん、もう俺石橋さんの自助伝がいいかな、やっぱり。
いやいや、そんなん自助伝ってかっこ悪いよ、一番
CCR
なんかさ、恋の みんな年取ってあの自助伝出す おじさんいるやん、
うんとね、俺だよ
あそうか、あれそうか、自助伝か、
はい、いや石橋さんの読みたい、 いや、ね、かっこ悪い、大丈夫だよ、もうどうせかっこ悪いから、
かっこ悪いよね、
うんうん、かっこよく書かないでいいからさ。
いや結構お笑いやね。
お、そうだよね、
うん、
いやいや、その佐世保の子供時代の話でさえ面白いものなんだか、うん、そのカブトムシ食ってた話もそうだけど、
カブトムシ食ったってみんなびっくりされるけど、結構みんな食ってたけどな。
そう、
うん、
まあ、でも幼虫は美味しそうではありますよね。
美味しい、
うん、俺はあの中国でセミの幼虫食ったけどね、うん、やっぱ美味しかった、とろっとしてて、ね、でももう一回食いたいかって言われるとちょっとやっぱりなかなかきついもんがあって、あ、多分似てるんじゃないかな、カブトムシの幼虫も、
うん、
でね、もうどうでもいい話、はい、だらだらしちゃったね、はい、じゃあ石橋さん本当に70歳、はい、おめでとうございま す、
どうも、
あの皆さん、そうだ、石橋さんにお祝いください。jam@kbs.kyoto お祝いのメッセージと
パン以外でお願いします。
そうだね、あとね、あ、石橋さんにお祝いのプレゼントを送りたい人は郵便番号602-8588、
お返しが、
うん、お返しはしませんあのなんか手書きの絵とか送ってください。 KBS 京都ジャムジャムラジオ係宛てまでいつでも受け付けております。今日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました。